恋の痛みにも夜の診療所。奥野雄二の夜の診療所、毎週金曜日夜11時45分から。
痛みの相談メールも待ってます。畑沙央子のラジオクラブ .jp。 この番組は声優畑沙央子がお話を読んだり、魔法のシャワーメールボックスに届いたお便りを紹介していく番組です。毎週金曜日夜7時30分から。神様お願い、お便りたくさん集まりますように。お話聞いてくれたらスタンプ押しちゃうぞ。ピロソフィーのダンス、インドアイエローの戸塚音葉です。音葉スって呼んでください。好きなものは格闘ゲーム、コスプレ、水族館などなど。戸塚音葉のラジオクラブ .jp プロは毎週金曜夜7時15分から各週更新です。聞かないと昇竜拳。
葛飾 FM 78.9
6時です。
5月8日日曜日、時刻は6時になりました。サウンドプラネットの時間です。皆さんこんばんは。パーソナリティの草壁珠恵です。ゴールデンウィーク最終日の今日ですが、皆さんいかがお過ごしでしたか。4月14日に始まった熊本地震、被災者の皆さん不安な日々が続いているかと思いますが、少しでも安全な状態になれるよう生活環境が回復されることを心から祈っています。少しホットな話題としては、4月から始まった NHK の朝ドラ「とと姉ちゃん」の主題歌を、2010年8月から活動をお休みしていたヒッキーこと宇多田ヒカルさんが6年ぶりに復帰して歌うことになりましたね。ファンとしては待望の新曲なので嬉しい限りです。昨年7月には息子が誕生して、ヒッキーママの声の中にしっかりと根付いたシーンができたような感じがしました。皆さんはどんな印象を持ちましたか。さて、4月からのクールは1959年に創設されたアメリカのグラミー賞最優秀レコード賞をお届けしています。それではグラミー賞の世界にワープしますので、皆さんシートベルトはよろしいですか。今回はグラミー、グラミー、グラミーの2回目、1969年から1978年までの10曲をお届けします。この10年間は前回の1959年の頃よりも曲が1分ぐらい全体的に長くなってきていますので、早めにフェードアウトする曲もあります。ご容赦ください。スタートは1969年と1971年の2回の受賞となった今世紀最高のデュオと言われたサイモン&ガーファンクルです。サイモンとガーファンクルは1941年生まれで、ニューヨーク育ちの小学校の同級生。この2曲を歌った頃は28歳で、今は65歳です。1960年代はみんなが自分個人よりも巨大なものに関心を持っていた時代と言われ、アコースティックギターでメッセージソングを歌うフォークの始まりでした。1967年アメリカ公開の映画卒業のテーマ曲はサウンドオブサイレンスでしたが、ダスティン・ホフマンが花嫁役のキャサリン・ロスを奪って逃げるシーンは皆さんご存知ですね。バスに乗り込んだ2人のラストシーンの表情はちょっと晴れ晴れしない後味が残る映画でした。不倫相手は花嫁の母親、その母親への歌、ミセス・ロビンソンがグラミー賞を取っているのも微妙です。そしてもう一曲、明日に架ける橋はポールがゴスペルナンバーからヒントを得たと言われ、アレサ・フランクリンがゴスペルソングとしてまたカバーするなど、賛美歌のような曲になっています。曲のサビの部分は、一人で心細いのなら 僕が後ろからついていってあげよう。荒れた海に架けた橋のように君の心を和ませよう、と繰り返されています。それではサイモン&ガーファンクル1969年受賞曲ミセス・ロビンソンと1971年の受賞曲ブリッジ・オーバー・トラブル・ウォーター、明日に架ける橋、2曲続けてお聴きください。
Mrs. Robinson, Joe to Joe has left and gone away.
サイモン&ガーファンクル、ミセス・ロビンソンとブリッジ・オーバー・トラブル・ウォーター、明日に架ける橋をお届けしました。次の曲は前回おかけした1968年、アップ・アップ・エンド・アウェイ、ビート・でジャンプで受賞したフィフス・ディメンションです。1970年にもアクエリアス、レッド・ザ・サンシャイン、輝く星座で受賞しました。この曲も日本のテレビやラジオにあふれていた曲で、ロックミュージカルヘアの中のアクエリアスとレッド・ザ・サンシャインのメドレーです。平和の星アクエリアス、水亀座の時代の到来を歌い、そして孤独な時こそ心を開いて太陽の光を受け止めようと歌っています。それでは1970年の受賞曲、アクエリアス、レッド・ザ・サンシャイン。
Thank you.
フィフスディメンション、アクエリアス、レッドザサンシャイン、輝く星座をお届けしました。次の曲は1972年の受賞曲、キャロル・キング、 It's too late、 心の炎も消えです。キャロル・キングといえば優れた作曲家、キーボードプレイヤー、シンガーソングライターで非凡な才能と言われています。1942年生まれで今年74歳なんですね。70年代に入ると日本でも白気の時代が蔓延し始めた時期で、燃え尽き現象のような個人のこの時代になんとなく入った頃です。この曲のサビの部分は、もう遅いのベイビー、手遅れよ、二人なんとかしようとしたけれど心の中の何かが消えたの、もう隠せない、もうそれをごまかせない、というフレーズが3回繰り返される悲しい曲ですが、大ヒットしているんですね。センチメンタルでストレートな時代でした。それでは1972年の受賞曲、キャロル・キング、 It's too late。
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it something
キャロル・キング It's Too Late をお届けしました。次の曲は1973年と1974年の2年連続受賞のロバート・フラックです。1937年生まれで今年79歳、当時西部劇の大スターとして活躍し、ジャズマニアでも知られるクリント・イーストウッドの1972年の初監督主演映画恐怖のメロディープレイミスティフォーミーに使われた The First Time Ever I Say Your Face が全米1位になりました。この映画は主演の人気 DJ 役のクリントが女性ストーカーに追われるサスペンススリラーで、彼はロバートのファンでもあったので主題歌として使ったと言われています。初めてあなたに会った時、私はあなたの瞳にバラ色の太陽を思った。深く果てのない空に月とたくさんの星を送ったのはあなた、という歌詞で始まるこの歌は、日本では高橋真理子さんと平井堅さんがカバーしています。それではロバート・フラック、1973年の受賞曲 The First Time Ever I Say Your Face、愛は面影の中にと、1974年の受賞曲 Killing Me Softly With His Song、優しく歌って、2曲続けてどうぞ。
Fingers, singing my life with his words. 佐藤です。今新曲ヴィーナスの企みで頑張っています。そして毎月第3木曜日午後9時からは澤田雅人のストロベリーアワー、ぜひ皆さん聴いてくださいね。
ジュピターバーってどういうバーですか？
人生5合目のバーかな。今まで突っ走ってきた人、これから突っ走っていく人がさらっと立ち寄れるようなね。
ああ、そしたらいろんなことがあるけれど、なんだかどうでもよくなっちゃった、また来ますねみたいな。
そうそうそう、ゆっくり過ごしてもらって、善と洋々お気楽極楽で参りましょう。
ジュピターバー、毎月第1木曜日夜9時からです。
災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
サウンドプラネット4月からのクールは半年にわたってグラミー、グラミー、グラミーと題して1959年に創設されたアメリカのグラミー賞最優秀レコード賞をご紹介しています。後半は1975年の受賞曲からです。この頃のアメリカの出来事はベトナム戦争に象徴されるような気がします。この戦争は1960年に始まり1965年にアメリカが参戦して本格化した戦争で、ベトナムの共産化を阻止する口実で出兵したアメリカ軍と北ベトナム人民軍、南ベトナム解放民族戦線との長期にわたった戦いでした。1975年アメリカに支援された南ベトナム首都サイゴンが崩壊、北によるベトナム統一が行われ終結し、アメリカが負けた戦争と言われます。当時の冷戦下の代理戦争でもあり、ベトナムの隣国であるカンボジアやラオスに戦争範囲が拡大して第二次インドシナ戦争とも呼ばれました。私は6歳から16歳の頃ですから、当時ベトナムといえば世界の中で戦争している国で、反戦運動を日本人もしていること、大国のアメリカがアジア人に負けたという印象でした。今から17年前にホーチミンで半年暮らした時、ホーチミンから北に70キロほど、バスで1時間半ぐらいのサイゴン川近くにある有名な口トンネルを見学しました。口の人々が爆撃から逃れるために地下に全長200キロメートルにも及ぶトンネルを掘って潜伏し、暮らしながら戦い続けた場所で、実際入ることができるのはわずか100メートルぐらいなのですが、兵所恐怖症の私はチャレンジして入ったんですね。かなり狭い地下洞窟をかがんで歩きながら、ベトナム人は血のりと小柄な体格を生かして、そのしたたかな知恵で大国アメリカとアメリカ人に勝つことができたのかもしれないと実感できた気がしました。さてグラミー賞に戻ります。1975年の受賞はオリビア・ニュートン・ジョンです。当時のオリビアといえば可愛くて美形ですから、今で言うとテイラー・スウィフトの人気でしょうか。そんな彼女の声でラブバラードを聴くのは男性ばかりではなく女性も癒されましたよね。67歳になった現在も現役でご活躍です。この曲の最初の歌詞は、多分ここにこんなにいるべきじゃなかったのね、もうここから離れた方がいいかもしれない、お互い別々の場所に行かなければならないことは分かっている、でも今まで言うつもりはなかったけれど伝えておきたかったし、知っておくべきことは、あなたを愛しています、心から愛しています。それではお聴きください。美しく切ないバラード、1975年の受賞曲、オリビア・ニュートン・ジョン、 I honestly love you、 愛の告白。
Pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. But this feeling doesn't come along every day. And you shouldn't blow the chance when you've got the chance.
オリビア・ニュートン・ジョン、 I honestly love you、 愛の告白をお届けしました。さて次の曲は1965年受賞のキャプテン&テニールです。1970年代のデュエットといえばカーペンターズ、そしてこのキャプテン&テニールと言われますが、カーペンターズの爽やかな歌声で当時日本の真面目な女子高校生は英語の発音を勉強していましたね。この頃の日本はヒデとロザンナ、トワエモア、チェリッシュなどが活躍しましたが、アメリカの影響をそのまま受けていたんですね。この曲のサビの部分は、待って、だってあなたのことを本当に愛しているのよ。ストップ、あなたのことを考えているんだから、私の心を見て。そしたら愛が私たちを一緒につないでくれるのよ。何があってもね。こんなに明快に強く言える関係は羨ましいです。それではキャプテン&テニールの1976年の受賞曲 Love Will Keep Us Together、 愛ある限り。
Just gotta be strong, just stop, 'cause I really love you.
ャプテン&テニールの Love Will Keep Us Together 愛ある限りをお届けしました。さて9曲目はジョージ・ベンソンです。彼はギタリストとしてもシンガーとしても成功を収めているご存知のアーティストですね。ジャズギターは優しい音色なので、私はベンソンの曲では In Your Eyes が一番好きな曲なんですが、ジョージは声も素敵で大人の色気たっぷりで、こんな男性がそばで歌ってくれたら嬉しいですよね。次にご紹介する曲はマスカレード、仮面舞踏会という曲で、仮面をつけ自分の素性を隠して行われる舞踏会を自分たちの恋に重ね合わせています。その歌詞はお互い本音を見せず、最初からずっと仮面をかぶったまま、もう別れた方がいいのは分かっているけれど、それを伝える言葉も見つからず、結局途方に暮れているという内容です。それでは1977年の受賞曲、ジョージ・ベンソン、ザ・マスカレード。 1977年の受賞曲、ジョージ・ベンソン・ザ・マスカレードをお届けしました。今日最後の曲はイーグルスです。バンド名のイーグルスとは、1972年ギター担当のバーニー・リードンがネイティブアメリカンの神話にあやかって名付けたと言われています。その神話とは、地球を自分たちの母親と考え、その母なる大地への尊敬の念を基調にして身の回りの環境と関わっていこうとするもので、そのネイティブアメリカンたちの姿勢にヒッピーたちは深く共鳴したと言われています。アメリカ西海岸出身のバンドらしいですよね。イーグルスは70年代に世界的な成功を収めた後、80年代から90年代にかけてメンバーはソロ活動に移っていき、環境保護運動に積極的に参加しながら環境問題を扱った楽曲を作っていき、多くのアーティストに影響を与えていきました。この曲のあのサビの部分は、ホテルカリフォルニアへようこそ、ここは素敵なところ、そして素敵な人ばかり、ホテルカリフォルニアはいつでもあなたの訪れを待っています。それでは遅れてきたヒッピーイーグルスのホテルカリフォルニアを聞きながらお別れです。次回の6月12日の放送は、グラミー賞最優秀レコード賞、1979年から1988年の10曲をお届けしたいと思います。パーソナリティは草壁玉江でした。またお耳にかかれるのを楽しみにしています。Showed me the way. There were voices down the corridor.
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
昔懐かしい言葉に聞こえますが、今でも葛飾の工場は元気です。伝統を守り、日本の産業を支える、私たちはそんな葛飾の人々を誇りに思います。責任ある未来設計、自民党葛飾は伝統と未来を区民と共に守ります。